このそれぞれのサイトなんですけれども、サイトからの眺めってどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、あの区画によって見える景色は違うんですけれども、やはりあの北面が開けているので、はい、あの昇仙峡の山々が綺麗に見えます。はい、あとは西の方角にはですね、南アルプスの山が見えたりしますので、冬とかは本当雪化粧した山がすごい綺麗に見えますね、
は
い、
そして上をは見上げてみますと本当にまあ、ある意味では森の中に本当にこの区画だけが広がっているという感じなので、空はもう本当にまた綺麗そうですね。
そうですね、はい、星空の、ね、天体観測もものすごくいいと思います。ただやっぱりその北の星がメインになってくるので、はい、北極星をいかに見つけられるかがポイントになるかなと思います。
なるほど、はい、まあ、そういう楽しみもあるって感じですね。今続々とですね、お客様がまあチェックインなさってますけども、どういったお客様が一番多いですか。
はい、やはり今週末はファミリーのお客様が非常に多いんですが、はい、まあ、それに負けず劣らずとやっぱりソロとあとお二人ですね、そういったお客様がやっぱり今非常に多いですね。
実際にそういうお客様と接しているといかがですか。今1年経ちました。
そうですね、やっぱりあのリピーターになってくださる方が非常に多くてですね、はい、なのであのまた来たよって言ってくれると非常に嬉しいですし、はい、スタッフもやっぱりその前回お越しいただきましたよねってちゃんと覚えて接してくれてるので、はい、非常に嬉しいですね。
なんかそういうところって実際にこう立ち上げてから1年経ってみると、本当にこうリピーターのお客様とか、それからお客様のご意見とかっていうのをたくさんいただくっていうことで、やっぱりそれがまた生かしてくれて、あ、これ聞いてくれたんだよねなんてお客様の声がまた聞かれたりすると、またさらに嬉しくなってくるってところあるんでしょうね。
はい、
そしてですね、ここをベースとしましたおすすめのアクティビティとかレジャースポットについても教えていただきたいんですが、
はい、やはり昇仙峡はぜひ行っていただきたいですね。はい、ロープウェイはね、ワンちゃんも OK ですし、ね、お子様でもやっぱ楽しめるスポットも多くて、はい、1日があっという間に過ぎてしまうと思います。はい、あとまあ昇仙峡周辺はね、やっぱりあのパワースポットって非常に言われてますので、パワースポット巡りがおすすめですね。昇仙峡からの数キロ先にある金桜神社、はい、千年杉があってすごい荘厳な空気でね、で金運アップすると言われてる、はい、神社ですけれども、はい、そちらもねぜひ行っていただきたいなと思います。
私はあのこちらの取材の前にちょうど今行ってきたところなんですけれども、で今金桜神社もあの最近あの山梨の方、まあ、県外の方でもいいんですけど、金桜神社昔行ったよという方かなり今新しくなってますよね。
そうですね、なんか改修工事、はい、本当ねしてるなといつも
思います。ですから本当にあの綺麗にもなってきてますし、はい、なんか今までの昔の荘厳な雰囲気も残しつつっていう感じなので、金桜神社もいいでしょうね。
うん、そうですね、
荒川ダムなんかも良かったりしますよね。
そうですね、
あとは板敷渓谷なんかもありますかね。滝があって、
はい、
そういう滝のあるところでまた癒されるっていうのもありですよね。
そうですね、
もうちょっと下に行くと、そうですね、武田神社もありますか。
そうですね、武田神社もありますね。
当然先ほどのお話の中にありましたが、温泉巡りっていうのもあり、うん、ありますよね。
はい、村温泉郷であったりで、
はい、
はい、
さあこれからまあ秋から冬へと向かう時期なんですが、まあ、1年をもうオープンされて経っているということなので、四季折々の各シーズンの魅力についても教えていただきたいんですが、
はい、
まずまあ終盤となりました今の季節秋ですが、秋はどんなことが楽しめますでしょうか。
はい、やっぱりあの日々変わっていく山の紅葉の色合いですね、はい、こちらが素敵に見えます。でやっぱりその秋は過ごしやすくて虫も少ないので、キャンプや焚き火するには一番いい時期だと思いますね。はい、
さあ冬ですが、
はい、冬はやっぱり遠くに見える雪山と、あとはやっぱり夜空の星ですね。これがとても綺麗に見えます。あとまあこちらのキャンプ場、電源やお湯などの設備もしっかりあるんで、本当薪ストーブとかなくても冬キャンプできるようなキャンプ場になってます。
そして春も、
はい、春はやっぱりもう新緑と桜と、あと山富士がとても綺麗ですね。この辺りは
山富士ですか。
はい、
それいいですね。そして夏です。
夏は暑いですね、ただまあ山梨のね美味しい果物が楽しめる時期なので、ね、夏場もねぜひお越しいただきたいですね。あとまあキャンプ場内でクワガタやカブトムシも出ますので、本当お子さんたちが楽しんで撮ってますね。
確かにあの周りの木を見てみますと、クヌギ結構あるなとかっていう感じしますね。
そうですね、入口脇ら辺のクヌギが一番ホットスポットで、
は
い、
なるほど、
うん、明け方あたりには大体いますね。
ということは夏休みなんかにもお父さんお母さんと一緒にそういうのの探検をするお子様たちも多かったりするんでしょうね。
そうですね、はい、
はい、 こちらのキャンプ場の運営についてなんですけども、はい、管理をされるっていうところでどんなところが一番大変でいらっしゃいますか？
そうですね、やっぱりまあ、18区画っていうそこまで広いキャンプ場ではないので、はい、まあ、当然自然の中にありますし、やっぱりまあ雑草が伸びたり木の枝が、ね、通路に落ちていたり、ね、大雨だと排水溝が詰まってしまったりとかですね、やっぱり毎日その状況が変化するので、やっぱりまあこれをやったら次の仕事といった形で、うん、まあ、どんどんいろんな作業が発生するのがやっぱり大変だなって思ってます、はい、
逆にこの仕事の魅力といいますか、このキャンプ場をやっぱり運営しててよかったなっていう点はどんなところでしょう？
そうですね、やっぱりまあスタッフみんなでお客さんが本当快適に気持ちよく過ごしていただけるようにね、毎日仕事してくれてるので、本当楽しそうにされていたりリラックスしてくつろいでね、いらっしゃるお客さんの姿を見ると本当頑張って、ね、準備してよかったなって感じますね。でやっぱり帰り際にも笑顔で楽しかったです、また来ますと言ってくださる方も非常に多くて、楽しい思い出を作るお手伝いができたかなと思うのがやっぱりとても嬉しいですね、はい。
まあ、本当に小選挙を目指しまして、多くの方がこちらもご利用なさってるかと思うんですが、うん、マナーとかいろんなことを含めてちょっとこういうことは意識してほしいななんてことってありますでしょうか？
そうですね、やっぱりその本当に皆さん、お客さん皆さんは、まあ、サイトもそうですし、トイレなどもね、水回りもすごい綺麗に使ってくださってるので、やっぱりまあ本当管理する側としてもとてもありがたいなと思ってます。ただまあ一つ挙げるとすると、やっぱりその、まあ、サイトとサイトの間にやっぱりあんまり遮る場所がね、うん、ないので、やっぱりまあ思ってる以上に話し声や音楽が通ってしまったりするので、やっぱりどうしてもちょっと他のお客さんに、まあ、お互い配慮しながらちょっと過ごしていただくっていうところが、うん、ちょっと申し訳ないかなと思います。
まあ、そのあたりはもうどのキャンプ場さんも一緒ですよね。やはり、
そうですね、
はい、まあ、皆さんで譲り合って、で気持ちよく、みんなが気持ちよくその空間を共有していただきたいってところなんですかね、はい。あとはこの場所でお客様に感じてもらいたいこととか、知ってもらいたいことなんて何かありますか？
そうですね、まあ、ちょっと本当このキャンプ場の特色でもある白州採石なんですが、
はい、
まあ、こちらが本当水はけも良くてですね、撤収時に道具なども汚れにくいので、本当ぜひ雨の日のキャンプもですね、楽しんでいただきたいなと思ってるんですね。やっぱりその雨の日に雨の日なりのやっぱ雨粒がテントやタープに音、ね、当たる音であったりね、匂い、雰囲気、空気感というのがやっぱりいつものね、晴れてる日のキャンプとはやっぱ違う感じ方がね、できると思うんですね。それでやっぱりその日本ではやっぱりいい天気といえば晴れですけれども、はい、まあ、国によっては雨をね、いい天気っていう国もありますし、ね、やはり日本は雨が多いですから、1年の間の3分の1ぐらいがね、雨ですので、やっぱりその3分の1の雨の日をね、楽しめないでね、やっぱ捨ててしまうのとてももったいないかなと思いますので、ぜひこちらのね、キャンプ場、雨の日でも快適に過ごせますので、ね、雨キャンプっていうのも、楽しんでいってもらいたいなと思ってます。
確かにこう雨の音とかを楽しみながら、まあ、確かにね、若干撤収とか大変だよっていうところもあるんですが、その大変なものも楽しめるようになってくるといいですよね。
そうですね、はい。